ション。この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は第二内科の玉木啓太先生をお迎えして、沖縄県における献血者と骨髄バンクドナーの現状と課題についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。先生、まず献血の現状と課題を、まず現状からお伝えいただけますか？
はい。献血率の年度推移ですが、全国、沖縄県ともに献血率は年々低下してきています。
はい。年代別に言うと、
年代別に言うと、10代、20代の方が特に顕著に、献血者の数が下がってきています。
それ以外の年代の方は平均して、
30代、40代、50代、60代は、
はい、
横ばいないし、若干、上昇してきていますね。
あ、そうなんですね。
はい、
この若年層の献血者が低下していることによって、全国、沖縄でも、この、献血者が減っていってるということなんですね。
そうですね。
はい。はい、さて、そして、献血、その献血は、必要な方たちがいらっしゃるわけなので、必要なんですけれども、その血液の使用量というのは今どうなっているんでしょうか？
はい。沖縄県における、血液製剤の、使用量は年々増加しています。
これは先生、輸血が必要な病気が増えているということですよね。
そうですね。輸血が必要な方の、この病気の内訳を見てみると、悪性新生物が 37.4%、
はい、
血液造血器の腫瘍、がんですね。
はい、
これが 20.6%、過半数を占めている状況です。
はい。先生、それは、手術とかの、に付随して、輸血が必要になってくるから、必要だということでしょうか？
そうですね。はい。手術であったり、あと、化学療法、抗がん剤の治療をすると、貧血が進んだり、血小板といって血液を止める成分も下がってくるので、これ、症状を、出血症状とかを起こさないようにするために、予防的に輸血したりすることも多いですね。
はい、わかりました。さて、その年代別の輸血と、献血と輸血状況の方もお願いします。
はい、これは全国のデータなのですが、年代別に見ると、献血されている方の状況、16歳から29歳の、若い方は 21%、
はい、39
歳から49歳の、中年の方が 46.9%、50代以上が 32.1% となっています。逆に、輸血を受ける方を年代別に見てみますと、0から29歳は 5.4%、30歳から49歳は 10%、50歳以上が 84.7% とも圧倒的に、多い状況です。
そうですね。実際逆転の感じですね。
はい。
はい。さあ、血液製剤、それぞれ、赤血球だったりとか、ありますけれども、
はい、
その中でも赤血球、
はい、
製剤、これは赤血球というと、先ほどの先生おっしゃったように、貧血とかっていうのにも、
そうですね、はい、貧血がある方に、輸血する赤い成分の輸血のことですね。
はい、それが、受給状況、受け取ったり、出したりということですよね。
はい。
はい、これは沖縄県から他県に出すのと、沖縄県が他県から、補充してもらうのと、はい、という推移の違いですか？
そうです。はい。平成10年頃から、26年頃、16年ぐらいは、他県から血液製剤をいただくことが多かったのですが、ここ3、4年に関しては、沖縄の血液センターの方が頑張られて、他県の方に供給している状況ですね。
はい。先生、じゃあこの、実際に、若い方の、献血離れが顕著にあるということなんですが、
はい、
それでも沖縄県は若い方の献血の人数の方が多いわけですよね。
はい。
うん。それは先生、何か手立てがあったんでしょうか？
血液センターの方が、近年で高校の方に出向いて、
はい、
その献血の、説明とかを行って、啓蒙活動を行っているというのがあるようです。
はい。 やはり何かこう、献血をすることによって、どういうふうに、影響があるのか、なぜしないといけないのかっていうところを、学校側で教えていただけると、やはり子どもたちもね、納得して、じゃあやろうかなっていうところだと思うんですが、全国のこの献血をする人数の、年代の割合が、沖縄県は特筆して、若い子が多いけれども、年代が上がると少なくなっていってるっていうのは、何か、その辺も理由は、よくわからないですかね。
そうですね。すいません。ちょっと具体的にはわからないですが。あと、
はい、
やっぱこう、そういった血液センターの方が、啓蒙活動を頑張っているのが、一番大きな要因の一つかなとは思いますね。
はい。そうやって、若い頃にね、やはり、こう、献血をすることが、なんていうのかな、習慣づくとすごくいいですよね。
そうですね。
はい。
若い頃に献血を始めた方は、その後も継続的に、献血されるという方が多いですね。
はい。ということで、沖縄県における献血の現状と、課題というところではあるんですが、先ほども言いましたように、全国的に献血率は下がっていって、で、若い方が離れていって、で、今先生がおっしゃったように、若い方で献血を始めると、その後も継続していける、いくような傾向にあるということですよね。
はい。
そしてもう一方で、もう一つありますよね、先生。
そうですね。一方で、血液製剤を使用される方っていうのは、かなり増加してきていますので、安定した供給が不可欠です。
はい。ということでございます。先生、最後にこのね、ちっちゃく書いてあるのも読んでください。
はい。献血を通して助け合う社会。沖縄のゆいまある精神みたいなものですね。で、命の尊さを学ぶ。で、あと、身近なボランティアとして参加できる一つかなというふうには思います。
はい、ということでございます。それぞれ血液センター、献血センターのね、職員の方たちがそういう工夫をして、献血された方たちにはね、多種多様なサービスもございますもんね。
はい。
はい、ぜひ、お近くにね、献血センターがある方は、一度も行ったことない方はぜひね、恥ずかしがらずにというか ね、覗いていただいて、はい、実際、こう、献血してみるということをやってみるとすごくいいんではないかなと思います。はい、そして、職場とかにもね、そうやって献血者というか、
はい、
よくありますよね、先生ね。
はい、
その時にはぜひ、心よくご協力の方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい、さて、先生、骨髄バンクドナーの現状と課題の方も、
はい、
はい、お話しいただけますか。
はい、骨髄バンクの、患者登録数の推移は、現在この登録されて待っている患者さんの数は全国で3813人です。
はい、先生、こうやって今3813人の患者さんがということなんですけれども、
はい、
実際これは、骨髄移植をすれば大丈夫な患者さんだということなんですよね。
そうですね。
で、実はそれ以外にも、移植しても少し、これはちょっと難しいだろうという患者さんも実はいらっしゃるということなんですよね。
はい、移植自体が難しい方であったり、あと高齢者の方は移植をすることで逆にちょっと寿命を縮めてしまうということもあり得るので、
じゃあ実際は、こうやって、この数よりも、そういう病というかね。
病気の方は、これ以上の数がいますね。
いるということですね。はい。はい、さて、そうやって、今、現在では3813人の、2018年5月現在ということですので、少し今はね、増えてるかと思います。
はい。
そして、そうやってバンクを通して、実際に移植手術をした数というのはどれぐらいになりますか。
はい。全国で年間、ここ数年に関しては、1200から1300例程度の、移植が骨髄バンクを通して実施されています。
はい。これ先生、この年間1200から1300というと、1日平均3人から4人というか、それぐらいの人数になりますね。
はい、
結構な数ですよね。
はい、
先生、これ、そうですね。骨髄バンクを介してということは、そこに、登録しているドナーの方たちがいるということなんですが、その全国のドナー数というのはどれぐらいなんでしょうか。
全国のドナー数というのは、今、累計なんですが、73万6千人余りの方が登録されています。はい、その中でも、ドナーとして有効 とされる登録者数は48万5千人余りですね。
うん、先生、まあ、登録はするけれども、そのまあ有効ということの以外に、じゃあ無効でできない方もいらっしゃるということでしょうか。
はい、無効とされる方は、どんな登録はしてるんですが、まあ、連絡がつかなかったりだとか、うん、はい、まあ、健康上の何かしらの問題がある方は、あの、ドナーとして不適格としてみなされていきます、ね。
うん。じゃあ今7000、まあ実数というか73万。73万なんですけれども、はい、実際有効は48万ということで、
はい、
約これは6割ぐらいですかね。
そうですね。
はい、6割の方だということでございますね。はい、その方たちと、まあ、骨髄バンクに登録した患者の方の、あの、その、こう、マッチングというか、
はい、
実際にこの方に、この方が合うだろうというのは、最初にドナーの方は、こう、調べるんでしょうか？
そうです。はい。移植を行うためには、あの、HLA という、あの、細胞に出ている目印が、まあ、一致しているかどうかというのが重要になってきます。うん、これは、あの、血液型、まあ、A 型、B 型とはまた別の、あの、型ですね。で、ドナーさんとして登録すると、まあ簡単な検査でどういったこの型が出ているかっていうのをまず確認します。
はい、
で実際にこうどこかしらの患者さんが移植が必要となって骨髄バンクに登録してくると、
うん、
この型、HLA という型が近い型を探すためにこうさらに詳しい検査をすることになります。
うん、じゃあ登録した時に例えば A というあの、型がいたとして、でそれに必要な患者さんが A の方がいて、あ、この人とこの人は合うんじゃないかというのがまず最初にこの登録した時点でわかるわけですか？
そうですね、あの、うん、患者さんが移植が必要になった場合に、うんうん、まあ、骨髄バンクに登録すると、うん、まあ、主治医の先生の方にこのリストが送られてきます。
あ、リストがあるんですね。はい、はい、
まあ、どれぐらいいますよっていうので、うんうん、まあ、大まかにあったものがほとんどなんですけど、うんうん、まあ、この中から
またさらに詳しく
良さそうなドナーさんを
あのピックアップして
選別していくことになります。
でそこからあのどんどん検査していって、本当に最終的に、ま、マッチングする人たちを
マッチングしているプラス、うん、患者さんも、ま、ドナーとして、うん、ま、骨髄を提供したいっていうのと、うん、あとはこの健康状態にも問題がないっていうのを全部チェックした後で、うん、最終的に決定されていきます、
ね。それが毎日3から4手術あるってことなんですよね。
そうですね。
ね、さあ沖縄県のドナー登録者数はどれくらいなんでしょうか？
と県内の、ドナー登録者数、あの累計の登録者数は、まあ、3万2000人余りで、うん、その中でも有効な方は、まあ、2万4000人余りです、
うん。あ、有効な方の割合は高い方ですね。
ですね、はい、
はい。まあ、都道府県別で見ていくと、
で都道府県別に見て、まあ、人口1000人あたりで見ますと全国平均が 8.55 人、はい、それに対して沖縄県は 36.42 と、まあ、4倍以上、
これすごいですね。
そうですね、全国でダントツでトップです。
ダントツでこれトップですけれども、はい、これ何かあったんでしょうか？こんなに
変わる
というと、はい、
このドナーさんの登録者数が、まあ、群を抜いて高いのにある理由がありまして、
はい、
これあの沖縄県の血液センターの方が全国に先駆けて、まあ、献血と並行して骨髄バンクドナーを募集しているという取り組みが、
うん、
あの一因です。
はい、まあ、献血に、ね、いらっしゃる方はそれだけ、まあ、ボランティア精神もありますので、はい、まあ、説明を受けて進められたら確かに登録という形に、ね、なっていくのではないかなと思うんですが、はい、まあ、それをやって2000年から始めているわけなんですね。
そうですね、はい。
で2010年にはすごいダントツですごく伸びてますけれども、はい、ここでも何か活動されてるんですか？ここでも
強化月間として、うん、あのこのバンクドナーのため の、 この職員を、まあ、数を増やしたりとかっていうのがあったようですね。
うん、まあ、そうやってあの全国でも先駆けてやったことで、まあ、大きな成果が得られたというところで、まあ、全国でも同じような形であ
の取り組みが広がっているみたいです
ね。ということですね。
はい。
はい、素晴らしい。さあ、そして、まあ、その年代別のこのドナーの登録の割合というのはどんな感じでしょうか、先生。
はい。年代別に見ますと、全国では、 40代、50代が過半数なのですが、それに対して沖縄県は10代から30代の方、まあ、若い方が過半数を占めています。
先生、これあれですか？献血も沖縄県は若い方が多いですよね。はい、他の年代に比べて。はい、で、そこでまた、まあ、あのドナー登録の促しがあるので、まあ、っていうところで割合がどうしても若年層になってくるということなんでしょうか。
はい、
いやでもその以降の、ね、方たちもぜひ登録してほしいところですよね。
はい、
まあ沖縄県では新規登録者のうち20歳以下の割合がほとんどを占めているというところで、先ほどのね話になってくるかとは思うんですが、
はい、
このドナー登録、実際登録をして、先生、これずっと一生使えるというわけではないわけですよね。
ではないですね。
はい、
ドナーさんとして、まあ、年齢制限がありまして、55歳未満、
うん、
まあ、54歳までの方がドナーとして、登録されています。
ということは、まあ、例えば早い段階でね、ドーナー登録をしても、そう、患者のさんのとの自分とのこのマッチングが、いかずに、まあ、登録はしたものの、ご自身自体が55歳の誕生日を迎えたとしたら、もうその後からはそれはもう
登録は
できなくなるということ、
はい、
思いはあったとしてもですね、
そうですね、
できなくなるということなんですね。じゃ、だとしたらもう55歳で、こう、提供できなくなる人たち、登録から結局外れていく人たちがいるということは、どんどんどんどんその分補充していかないといけないというところでは、はい、ずっと続けて登録の広報っていうのはしていかないといけないということですね。
一人でも多くの方のドナー登録が望まれるところです。
先生、基本骨髄移植って、まあちょっと話がずれますけれども、ご家族の方が一番こうマッチングされることが多いというふうには聞いてますが、どうでしょうか。
あ、そうですね。一番、可能性が高いのは、
うん、
血縁の兄弟が、高いです。
うん、まあ、
その確率は 25% ですね。
うん、その方たちが、まあ、できなかったりとかっていうところで、まあ、そのバンクの方たちの、ドナーの方たちのを探すというところになるわけですね。
そうですね。はい、まず、この兄弟の方で、このHLAが合っているかどうかっていうのをまず調べることが、うん、
まず最初、
はい、でまあ、そこで運悪くというか、うん、まあ、合わなかったり健康上の理由があって、
うん、
まあ、ドナーとしてちょっとダメだった場合に骨髄バンクに登録していくという流れになりますね。
はい、まあね、先ほども言いましたけども、ドナーの、まあ、高齢化によって減少していくわけなので、まあ、どんどんまたそこに対して補充というか登録が増えていかなければ移植を受けられない患者さんも増えていくというところになっていくわけですよね。
は
い、
その通りです。
まあ、そうやって沖縄県でも同じような形で高齢化が進んでいって、登録が消滅していったというか抹消していった数も、取り消しの方も多くなっているという現状がありますね。
はい、
ですのでいつでも待っておりますというところなんですが、まとめて、まあ、先生、沖縄県における骨髄バンクドナーの現状と課題、もうちょっとまとめていっていただけますか。
はい、沖縄県の骨髄バンクドナーの登録者数は全国でもトップクラスを誇っています。
はい、
特に若年層の登録者数が多く、まあ、移植医療に大きく貢献しています。
はい、
ですが、まあ、全国的な状況で見ますと、高齢化によるドナー数の減少が懸念されています。で、まあ、全国的にも沖縄県のように若年層のドナーの登録者の推進が今後の課題というふうに考えられていますね。
はい、わかりました。先生、骨髄バンクドナー、まあ、気持ちはある。だけど、これ、ドナーになった時の骨髄移植をする上で、そのドナー側のリスクっていうのは何かあるんでしょうか。骨髄提供していただけますかっていう時には、多分もうその時点ではね、そういったいろんな話をしっかり聞いた上での判断になってくるかとは思うんですけれども、はい、
ね、
今、登録しようかな、どうしようかなって思ってる方で、いろんな意味で、そうした時の不安とか、あったとしたら、それは大丈夫ですよっていうのを今ちょっとお話聞いておきたいです。
はい。そうですね、実際にドナーさんとして、まあ、選ばれた場合、
はい、
近くの、まあ、骨髄、を採取する施設の方にも、健康チェックとかを行うことになります。で、その際にバンクの調整員みたいな方がいて、
うん、
まあ、そういったドナーさんになる時の不安とかを聞いていただいたりとか、まあ、そういったメリットデメリット を、まあ、あの全部説明を受けて、まあ、実際にこうドナーさんとして提供したいかどうかっていうのを決めていくことになります、ね、
うん、
で実際にあの骨髄液を採取する場合は全身麻酔をかけてあの手術室で、
うん、
まあ、この骨髄液を取らないといけないんですが、まあ、そういった意味でもこう全身麻酔っていうのはやっぱりあの命の、まあ、リスクもそれなりに伴いますので、まあ、本当に健康な方じゃないと提供できないという背景があります、ね、
うん、はい、というところですね。こう手術という形で、ね、あの移植という形を取るわけですので、全く何の、うん、リスクもないということは言え、一概には言えないですから、は
い、
本当にご自身が納得した上で、さらにはあのご家族への理解も、
はい、
やっぱりこう登録する上で ね、
そうですね、
きちっと話しておくというか、はい、理解を求めておくというのはとても大切になってくるかと思いますね、
は
い、先生ね。
やはり家族も含めて、うん、まあ、この本当に提供したいかどうかというのをよく考えないといけないことになりますね、う
ん、はい、わかりました。まずは献血
が、まあ、第一歩、
第一歩というと思います、
はい、
でそこでまあいろいろこうお話をね伺う機会があるかと思いますので、そこで納得した上で、
はい、
まあ、骨髄バンクの方の登録もぜひ皆さん大切な命を、ま
あ、興味があれば、
ね、助け、まあ、一つ助けていけるというふうに感じていただければね、はい、ぜひあの登録の方もお願いしていきたいなというところですね、先生ね。
はい、
はい、本日は沖縄県における献血者と骨髄バンクドーナーの現状と課題について第二内科の玉木啓太先生をお迎えしてお話を伺いました。玉木先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。